2025年9月22日月曜日、時刻は午前7時51分を過ぎたところです。さて60しか読んでおりますが、前回に続いて今日は11番目、名前がタイ、安泰のタイということになっておりまして、ね、これだけでもなんか良さそうな感じがしますが、このタイの記号はですね、上3本がすべて陰の項で、下3本がすべて陽の剣、上がですから地、天地の天地が逆になっているということですね。すべてが陰、すべてが下がすべてが陽で、通称名が地天体となっておりますね。でここについているタイトルが上下和合太平の道となっておりますね。さて翻訳者による解説、まず解説このようになっております。この川天を意味する陽三本が下にあり、地を意味する陰三本が上にある、つまり天地が逆になっているわけだが、これがかえって良いのである。すなわち天の木は上へ上へと上り、地の木は下へ下へと降りる性質を持つ。つまり天が上にあり地が下にあれば、両者は次第に離れていく。逆になっているからこそ天の木が上昇し、地の木が下降したところで両者がぴったり触れ合い、そこで万物が生み出される。ここには対立物の統一を動的に捉える益理の理想的な形が示されているのである。人間関係で言えば、上司と家老、夫と妻、親と子、強者と弱者、あるいは友人同士が和合を一致して万事順調に運ぶにはどうすればよいかということを示している。泰とは安らか安泰のこと、かの形を見てもがっしりした地盤に立つ建築物を連想させる。安定した繁栄である。しかし大吉は凶に変える。油断は禁物である。第三の記号、第六一番上の記号の言葉を明記することだとなっておりまして、で、原文の翻訳ですね、短いんですけどこうなっております。タイの川、陰の木が下り陽の木が昇る形、天地和合して万物を生み育て、上下和合して心を通じ合うのである。内下下の三本が陽、下下上三本が陰、これは内には剛健の気を抱き、外面は従順な態度を保つ、また中枢には君子を、周辺には商人を配置することを示す。かくして君子の道は発展し、商人の道は滅びるのである。泰に基地にして伸び栄えるとなっておりますね。これが総論ですね。で君子の心を説く対象、天地が和合する、これが泰の歌唱である。王者はこの歌唱を見て天地の働きに人工を加え、民を安泰に導くのである。そうしなさいということですね。続いて6本の記号のそれぞれの 判断ですね、意味合いですね。まず一番下、諸行、ちがや、ちがやというのはかやぶきのかやの字ですね。ちがやを一本引き抜けば一株全部が突き従う。多くの同志とともに積極的に活動するがよい。吉。二行、お宅を法要する度量、大河を図書する過断さ、疎遠なものと親しむ配慮、支援を断ち切る公平さ、これらの大いなる徳を備えるならば太平の道に沿うことができよう。三行、行く者は必ず帰る。太平の世もいつかは傾く。字、政治の字、字にして乱を忘れぬ心を一貫すれば咎めはない。ひたすらに誠の心を保て。咎めはないから心配するな。誠さえあれば空に困らない。相手にそれが通ぜずとも思い悩むことはない。安定した生活にも恵まれよう。四陰、鳳凰が群れをなして地上に舞い降りる。風紀の身で自己満足に陥らず、人々と連れ立って賢者の教えを請うのである。自己の被災をわきまえているからだ。心から教えを願うならば、精神は誠の心はおのずと培われる。五陰、陰王定一は深く賢人を敬愛し、その妹を目合わせた。この謙虚さでことを行えば敬服が訪れ大吉である。上陰、城壁が崩れて堀を埋め尽くす。太平川極まって動乱の兆しが現れたのだ。いたずらに軍を動かして力で抑えようとしてはいけない。国内が分裂する。正しくとも凛、凛というのは反響ということですね。まずこの解説の中で3と一番上の今読んだところをちゃんと明記しなさいということでしたね。3もう一度読みますと、3、行、行く者は必ず帰る。太平の世もいつかは傾く。字にして乱を忘れぬ心を一貫すれば咎めはない。ひたすらに誠の心を保て。咎めはないから心配するな。誠さえあれば空に困らない。相手にそれが通説とも思い悩むことはない。安定した生活にも恵まれよう。そして一番上の陰ですね、これは極まるわけですね。城壁が崩れて堀を埋め尽くす。太平極まって動乱の兆しが現れたのだ。いたずらに軍を動かして力で抑えようとしてはいけない。国内が分裂する。正しくとも凛、これはだから事業経営者の立場を考えてもいいかもわかんないですね。といったところで時刻が8時1分になるところです。以上です。